おやかインターネット放送がお送りする絵本の時間。楠山正夫作、和尚さんと小僧。大層ケチンボな和尚さんがありました。何かよそからもらってもいつでも自分一人でばかり食べて、小僧には一つもくれませんでした。小僧はそれを悔しがって、いつか隙を見つけて和尚さんからおいしいものを召し上げてやろうと考えていました。ある日、和尚さんは檀家から大層おいしい飴をもらいました。和尚さんはその飴を壺の中に入れて、そっと仏壇の下に隠して内緒で一人で舐めていました。ところがある日、和尚さんは用事があって外へ出て行きました。出て行きがけに和尚さんは小僧に言いつけて、この仏壇の下の壺には大事なものが入っている。見かけは飴のようだけれど、本当は一口でも舐めたらころりと参ってしまうひどい毒薬だ。命が惜しいと思ったら決して舐めてはならないぞ、と言い置いて出て行きました。和尚さんが出てしまうと、小僧は早速壺を引きずり出して残らず飴を舐めてしまいました。それから和尚さんの大切にしている茶碗をわざと真っ二つに、自分は布団をかぶってうんうんうなりながら今にも死にかけているようなふりをしていました。夕方になって和尚さんが帰ってきてみますと、中は真っ暗で明かりもついていませんでした。和尚さんは怒って、
こらこら小僧、何をしている、と怒鳴りました。
すると小僧は布団の中から虫の鳴くような声を出して、
お嬢さん、ごめんください、私は死にます、もうとても助かりません、死んだ後はかわいそうだと思ってお経の一つも読んでください、と言いました。
和尚さんは出し抜けに妙なことを言われてびっくりしました。
小僧小僧、一体どうしたのだ。
今日和尚さんの大事なお湯飲みを洗っていますと、いきなり猫がじゃれかかってきて、その拍子に手を滑らしてお湯飲みを落として壊してしまいました。もうこれは死んで申し訳をするより他はないと思って、壺の中の毒薬を出して残らず食べました。もう毒が体中に回って間もなく死ぬでしょう。どうか堪忍してお経だけ読んでやってください。ああ苦しい、ああ苦しい、と言いながらおいおいおいおい泣きました。
ある日、和尚さんはご法事に呼ばれて行って、小僧が一人でお留守番をしていました。お経を読みながらうとうとと居眠りをしていますと、玄関で
ごめんください、
と人の呼ぶ声がしました。小僧が慌てて目をこすりこすり言ってみますと、お隣のおばあさんが大きな風呂敷包みを持ってきて、
お彼岸でございますからどうぞこれを和尚さんにあげてください、と言って置いて行きました。
小僧は風呂敷包みを持ち上げてみますと、中から暖かそうな湯気が立って、ふーんとおいしそうな匂いがしました。小僧は、
ははー、お彼岸でお団子をこしらえて持ってきたのだな、これを和尚さんにこのまま渡してしまえばどう
せケチンボで欲張りの和尚さんのことだから、みんな自分で食べてしまって一つもくれないに決まってるよ。よしよし、ちょうどいい、眠気覚ましに食べてやれ、
とこう独り言を言いながら風呂敷包みをほどくと、大きなお重箱にいっぱいおいしそうなお団子が詰まっていました。小僧はニコニコしながらお団子を頬張って、もう一つもう一つと食べるうちに、とうとうお重箱にいっぱいのお団子をきれいに食べてしまいました。食べてしまって小僧は初めて気がついたように、あ、しまった、和尚さんが帰ってきたらどうしようと困ってべそをかきました。するうちふと何か思いついたと見えて、いきなりお重箱を抱えて本堂へ駆け出していきました。そして阿弥陀様のお口の周りに重箱の縁にたまったあんこを指でかき寄せてはコテコテと塗りつけました。そして重箱を阿弥陀様の前に置いて、部屋に帰ってきて知らん顔をしてお経を読んでいました。しばらくすると和尚さんは帰ってきて、小僧に、
留守に誰も来なかったか
と尋ねました。
お隣のおばあさんがお重箱を持ってきました、お彼岸だから和尚さんにあげてくださいと言いました、
と小僧は答えました。
その重箱はどこにある？
本堂のご本尊様の前にあげておきました。
それはなかなか気が利いている、
どれどれ、と言いながら和尚さんは本堂へ行ってみますと、
なるほど、重箱がうやうやしくご本尊の前に上がっていましたが、開けてみると中はきれいに空になっていました。
これこれ小僧、貴様が食べたのだな、
と和尚さんは大きな声で怒鳴りつけました。すると小僧はすましてのこのこやってきて、
とんでもない、そんなことがあるものですか、
と言いながらそこらをキョロキョロ見回して、
あ、わかりました、ご本尊の金仏様が上がったのです。ほら、あの通りお口の旗にあんこがいっぱいついています、
とこう言うと和尚さんはそれを見て、
なるほど、あんこがついておる、お行儀の悪い金仏様もあればあったものだ、
と言いながら怒って手に持っていたホッスで金仏様の頭を一つ食らわせました。すると
クワンクワン
と金仏様は鳴りました。
何、食わんことがあるものか、
とまた怒って二度続けざまに叩きますと、また
クワンクワン
となりました。そこで和尚さんはまた小僧の方を振り返ってみて、
それ見ろ、金仏様はいくら叩いてもクワンクワンと言うぞ、やはり貴様が食べたに違いない。
すると小僧は困った顔をして、
叩いたぐらいでは白状しませんよ、釜茹でにしておやんなさい、
と言いました。そこで大きなお釜にいっぱいお湯を沸かして金仏様を放り込みました。すると間もなくお湯がぐらぐら煮えたぎって、
くったくったくった
と言いました。
そらご覧なさい、和尚さん、とうとう白状しましたよ、
と小僧さんは得意らしく言いました。おしまい。